元気ですか？まあまあ、眠い。ですね、一応前回来てないか、そっか。あ、ゆうきさんはいたな。前回何の話したか覚えてる方いますか？そうですね、ヨセフ物語ですね。あの、有名なヨセフですね。ヤコブの息子、12人の息子のね、11番目で、兄弟たちに相当嫌われて、ね、奴隷としてエジプトに売られていってね、そしてエジプトでね、ですね、まあ、奴隷としてね、生活する中で、まあ、様々な出来事があり、牢屋に入れられて、で、牢屋に入れられたけれども、最終的にはね、総理大臣みたいなね、役職までね、登っていって、で、エジプト一国とね、またその家族を救うことになる人物なんですけどね。その物語の続きを見ていきたいと思うんですけれども、今朝のお説教のタイトルなんてなってますか？
あの日あの時あの場所で、
このフレーズどっかで聞いたことある人いますか？そうね、よかった、分かってくれる人いて本当によかったですね。これはですね、まあ、僕たちの世代よりももうちょっと上かもしれないですけれども、ね、あの、すごい一世を風靡したですね、あの、ラブストーリーは突然にっていうね、曲名のね、ところから引っ張ってきた、言葉なんですけどもね。この、あの日、あの時、あの場所での後何でしたか？何が続きますか？ね、君に会えなかったら、僕らはいつまでも、見知らぬ二人のままっていう曲があるんですね。つまり、あの日、あの時、あの場所で、もしもね、僕が君と出会えなかったら、僕たちはね、今でも見知らぬ、ね、知らない者同士なんだよっていうようなね、まあ、ラブソングなわけですね。だからラブストーリーは突然になわけですね。あの日、あの時、あの場所で突然にね、僕たちのラブストーリー始まったっていうわけですよね。で、皆さんにもね、あの日、あの時、あの場所でこのような出来事が起きたから、ね、もしかしたら今の結婚してるのかもしれないですね。わからないですけれども、まあ、いいことだったらいいですよね。あの日、あの時、あの場所で起きたことがね、いいことだったからね、ああ、よかったな、って思えたらいいですけれども、でもね、時としてね、私たちはね、あの日、あの時、あの場所でこんなこと、もしもなかったらね、こうはならなかったのに、って思うといっぱいありますよね。あの日、あの時、あの場所でね、この人に出会わなかったらね、今こんな辛い思いしてないのに、とかいうね、こともありますよね、正直ね。人間だったらね、絶対ありますよね。で、今朝のね、このヨセフ物語ですね、先週はですね、ヨセフが夢を見て、でね、その夢をね、兄弟たちに言ったらね、兄弟たちがね、あ、もうこいつ何言ってんだ、みたいな感じになったわけですよね。もう本当に憎たらしくなって。で、その続きから見ていきたいんですけども、創世記の37章ですね。創世記の37章の、ですね、12節から見ていきたいと思います。創世記の37章の12節ですね。創世記37章12節。兄たちが出かけて行き、シケムで父の羊の群れを飼っていたとき、イスラエル、つまりヤコブですね、お父さんですね、はヨセフに言った。兄さんたちはシケムで羊を飼っているはずだ。お前を彼らのところへやりたいのだから。はい、わかりましたとヨセフが答えるとさらにこう言った。では早速出かけて、兄さんたちが元気にやってるか、羊の群れも無事か見届けて、様子を知らせてくれないか。父はヨセフをヘブロンの谷から送り出したと。ここでお兄さんたちどこにいますか？どこで何をしてますか？お兄さんたち。シケムで、そうね、シケムで羊を飼ってるんですね。で、このシケムっていうのは、ヤコブとね、またヨセフがね、まあ、実家ですよね。実家からですね、60マイルぐらい。結構な距離ですよね。キロで、昨日 Google で調べたらね、まあ、96点いくつかキロぐらい。結構な距離ですね。のところに、行って、まあ、羊を飼っていたと。で、この当時のね、まあ、羊飼いのね、まあ、やり方ですよね。いろんなところを転々としながらね、羊の群れをね、養うわけですけれども、この時ね、お兄さんたちはね、そっちの方に出て行ってましたと。で、しばらくね、まあ、距離も離れてますしね、そんなね、ちょくちょく帰ってくるようなものではないですから、まあ、お父さんがね、ちょっと様子を見てきてくれと、まあ、ヨセフに頼むわけですね。まあ、おそらくね、お父さん若干心配の部分もあったと思います。というのはですね、これにはですね、まあ、裏というかね、ちょっとこれが起きるで、手前の出来事があってですね、実はですね、あの、お兄さんたちのうちのね、何人か、まあ、全員ですね、実はね、まあ、何人かを筆頭としてね、彼らはですね、シケムでね、まあ、やらかしてるんですね、過去ね。というのはですね、この兄弟の、うちにね、ディナっていうね、 妹がいたんですけどね。そのシケムのね、長のね、息子が、ディナーにね、一目惚れしてしまってね。で、あろうことかですね、まあ、強引にこうね、関係を結んでしまうわけですね。強姦してしまうわけですね。で、それに対して、兄弟たちはもう怒り浸透してしまってですね、なんとかして復讐してやろうとなるわけですね。で、それで彼ら頭いいですからね。で、ね、シケムのね、長老もまた息子もね、正式に結婚したいと。ね、一緒になりましょうと。一緒の家族になりましょうって言ってたんで。もしあなたたちね、男たちがね、みんな割礼したらね、一緒の家族になりますよと。いうわけですね。でも実はこれは嘘でですね、みんながね、それを受け入れてね、割礼をするわけですね。で、男どもがね、みんな、大人の男の人たちはね、苦しんでるわけですよね。割礼痛いですからね、絶対ね。大人になってやったらね。当時麻酔もないですからね。で、それでみんながね、その痛みから苦しんでる最中ですね、兄弟たちは町に乗り込んでいってね、虐殺するわけですね、シケムの人たちをね。復讐してやるわけですね。そんな過去の出来事があるから、ヤコブとしてもね、シケムにね、お兄さんたちが行ってね、なかなか帰ってこない。っていうのは、まあ、ちょっと心配になるわけですよね。何か、ことしないといいなと。またね、シケムの人たちからね、復讐されてたらね、どうしようとかね。まあ、いろいろ心配するわけですよね。そこで、ヤコブは、ヨセフをね、もう一番愛していた息子ですけども、ヨセフを、シケムにね、送ってね、お兄さんたちの様子を、知らせてくれと。いうわけですね。そしてヨセフはこの長い道のりをね、60マイルという長い道のりを行って、やっとシケムに着くわけですね。しかしそこのシケムで彼が会った人、っていうのはですね、15節に書いてありますね。ヨセフがシケムに着き、野原をさまよっていると一人の人に出会った。って書いてあるわけですね。ね、シケムに行ったらお兄さんたちに会えると思って行ったわけですよね。しかしそこでヨセフが会ったのは一人の人。一人の男の人だったわけですね。で、これ、新共同訳の方だと、ヨセフがね、一人の人に出会ったってなってますけれども、実際のね、ギリシャ語とかね、あとは口語訳でもそうなってますけどね、の方を見ると、ヨセフが彼に出会ったのではなくて、一人の人がヨセフに出会った。一人の人が、彼に出会った。っていうわけですね。で、この一人の人の名前は全く出てこないわけですね。そして、ヨセフがね、この人に喋りかけたのではなくて、この人がヨセフに喋りかけてきたって書いてあるわけですね。その人はヨセフに尋ねた。何を探しているのかね。兄たちを探しているのです。どこで羊の群れを飼っている、教えてください。ヨセフがこう言うと、その人は答えた。もうここを立ってしまった。ドタンへ行こうと言っていたのを聞いたが。そこでヨセフは、兄たちの後を追っていき、ドタンで一個を見つけたとあるわけですね。で、ここに書いてあるね、その一人の人、ね、名前もわからない。どこから出てきたのかもわからない。何者かもわからない。ただそのね、シケムにね、いて、そして、ヨセフが来てね、ヨセフを見つけてね、近づいてきてね、喋りかけるわけですよ。何を探しているのか。この人何者なのかと考えるわけですよね。ね、ここで正体は明かされていないですけれども、この人がね、ここにいたせいでですね、まあ、ヨセフは着々とね、奴隷として売られるね、ヨセフが、奴隷として売られるね、準備が着々と進んでしまうわけですよね。だって考えてみてください。もしね、ヨセフがね、ここでこの人に会わなかったら、もしこの人がヨセフに話しかけてこなかったらね、ヨセフはこの時点でね、あ、シケムにお兄さんたちいないな、どうしようとなるわけですよね。もしかしたら、ね、もしかしたらヨセフはね、そこで諦めてね、実家に戻ったかもしれない。なぜなら、ね、このシケムからドタンまでね、またさらに15、6マイルぐらい先なわけですね。そこからまたさらにね、長旅を行かなくちゃいけない。で、ヨセフとしてもね、この人がいなかったらね、ドタンにお兄さんたちがいるなんて全くわからないわけですよね。でもこの人が、この時ね、このタイミング、この場所にいたから、ヨセフは、ね、ドタンにお兄さんたちがいると知って、まあ、そこに行くことになるわけですよね。そして、ヨセフがここに行くとですね、18節です。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちに、ヨセフを殺してしまおうと企み相談したって書いてあるわけですよね。お兄さんたちはもう本当に憎たらしかったから、ヨセフを殺してしまおうというわけですよね。でもそこでですね、一番のね、長男のね、ルベンがね、いや、ちょっと待って、ね、言うわけですね。いや、殺すのはやっぱまずいでしょ。ね、一応彼も兄弟なんだから、待ってよ、というわけですね。だから殺す代わりにね、殺す代わりにここにね、水の入ってない空の井戸があるから、その中に、入れてやろうというわけですね。で、ルベンとしてはですね、お兄さんたち、他のね、兄弟たち、弟たちですけどね、の隙をついて、まあ、ヨセフを救出してね、なんとかね、お父さんの元に連れて帰ってあげようと思っていたわけですね。で、まあ、これだけ聞くとね、ルベンですね、相当できたお兄さんかなって思うかもしれませんけれども、でもね、ルベンはルベンでですね、お父さんのそばめと、 一夜を明かしておりましてですね。まあ、そのことで お父さんに対してすごい負い目があるわけですね。すごいね、お父さんに対して罪悪感がある。お父さんを悲しませてしまったっていう感覚があるから、ここでもね、おそらくね、お父さんをこれ以上悲しませてはいけないと思ってるわけですね。だから、なんとかしてね、ヨセフをね、救出してね、お父さんの元に戻してあげようと思うわけですよね。で、それで、ルベンは兄弟たちの承諾を得てね、いや、じゃあしょうがないと。じゃあ、井戸の中にね、放り込むだけに一生しとこうとなるわけですよね。そして彼らは放り込んで、非常に興味深いことですけれども、ここからルベンがちょっとしばらくいなくなるんですね。しばらくルベンが席を外してしまいます。そしてそれで、ルベンがね、席を外している間にですね、向こうの方からですね、商人がやってくるんですね。イシュマエル人と、ミディアン人の商人がやってくるのが見えてくる。そしてそれを見た、兄弟たち、まあ、特にユダがね、こういうわけですね。弟を殺してその血を覆っても何の得にもならない。それよりあのイシュマエル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのはよそ、あれだって肉親の弟だから。兄弟たちはこれを聞き入れたと書いてあるわけですね。つまりね、ルベンがいなくなってる間にですね、兄弟たちはあ、もう売ってしまおうと、ね、ヨセフを売ってしまおう、ね、奴隷としてどっか遠い地に飛ばしてしまおう。そうしたらね、あの夢だってね、本当になるはずないだろうというわけですね。殺したところでね、何の得だってないや、売ってしまってね、もう一生会わないのがいいやっていうわけですね。そして彼らは売ってしまうわけですね。で、29節でね、ルベンがね、穴のところに戻ってみると、そこにヨセフがいないからびっくりするわけですよね。どこに行ってしまったんだってなって、あたふたして、もうね、あの子がいないとね、私はね、この後どうしたらいいのか、どんな顔をしてね、お父さんのところに戻ったらいいのかと、嘆くことになるわけですよね。そして兄弟たちはこれ全てを隠蔽するために、ね、ヨセフから剥ぎ取ったね、衣服をね、血に染めて、そしてお父さんのところに持って帰ってね、このようなものをね、見つけましたというわけですね。しかもここでね、兄弟たちがずるいところがですね、お父さんにね、ヨセフはね、殺されてしまいましたとか何も言わないわけですね。ただ、その着物を見せてね、これを見つけましたが、あなたの息子の着物かどうかお調べになってくださいというわけですね。はっきりとは嘘を言わないわけですね。はっきりとはね、これがヨセフのものですよとか、ヨセフが殺されてましたよとか言わないわけですね。ただこれをね、見せてね、あなたが調べてくださいよと言って、それを調べたときに、お父さんは、あ、きっとヨセフは獣に食い殺されてしまったんだ、という結論にたどり着くわけですね。そして、お父さんはね、もう嘆き悲しんでしまって、ね、もう私も彼と共に黄泉へ下っていこうとか言うわけですね。きっとね、これを見たとき、兄弟たちはね、ちょっとやりすぎたなと、おそらく動揺したことだろうと思いますけども、時すでに遅しなわけですよね。そして、36節ですね、一方メダンの人たち、ね、商人たちですね、がエジプトへ、売ったヨセフは、ファラオの宮廷の役人で侍従長であったが、侍従長であったポティファルのものとなったと書いてあるわけですよね。で、これね、さらっとね、この、場所からね、まあ、エジプトまでね、行ったって書いてありますけどもね、エジプトまで道のりもね、数百キロあるわけですよね。あそこのシケムから、シケム、ドタンからですね。そのね、道のりの中、ヨセフは一体どんなことを考えていたかなって考えるわけですよね。ヨセフ自身はですね、兄弟たちにね、まさかここまでされるとは思ってないわけですよね。思っていたら一人でね、そんな兄弟たちのところに行くことなんて絶対しないですよね。でもね、きっと兄弟たちね、普段はね、なんかちょっと仲悪くしてくれるけどね、まさか自分を奴隷としてね、エジプトに売るなんて思ってないからこそ行ったわけですよね。そしてそこに行ったらね、兄弟たちにね、服を剥ぎ取られてね、井戸の中に投げ込まれて、で、商人がたまたまそのタイミングで通りかかったからね、そこで売られてしまうわけですよね。こうして奴隷としてね、もう荒れ地をね、エジプトまで引きずられて歩いていくヨセフの気持ちってどんなもんだったんでしょう。この時ね、あのメロディーが流れたかわからないですけどね。あの日、あの時、あの場所でね、あの名前もないね、名前も知らないあの人にね、会ってなかったらね、僕はきっとこんなことにならなかったのにって思ったかな、思うわけですよね。もしね、あの時ね、あのシケムでね、あのタイミングでね、その人がね、僕に出会って、その人が僕に話しかけてきてね、何を探してるんですかって聞かなかったら、もしかしたら僕はね、ここにいないのかもしれないと思ったのかもしれないですね。わからないですけど。そう考えるとですね、この、ね、そこに現れた人っていうのはね、ヨセフにとってはね、この時点で考えるとね、悪い出来事なわけですよね。 もしそこで会わなかったらね、きっとね、ヨセフはもう家に帰っていただろうしね。まあおそらくね、お兄さんたちを見つけることはね、難しかったでしょう。まあ一つ幸運だったかもしれないことはですね、そのタイミングでその人が会ってくれたから、ちょうどね、お兄さんたちのところに行ったタイミングで商人たちが来てくれたわけですよね。もし商人たちがね、来てこれなかったらね、もしかしたらヨセフは死んでいたかもしれないですよね。わからないけど。それかもしかしたら、ルベンが救出してくれたかもしれない。でも絶妙なタイミングなわけですよね。その人に会ってから、そっちに行ったらね、ドタンに行って、ちょうど井戸の穴に入れられて、しかもルベンがいないタイミングで商人が来るわけですよね。そして商人に兄弟たちはヨセフを売ってしまうわけですよね。ね、あの日、あの時、あのタイミングでね、この場所に、このようなことが起きなければ、ヨセフは奴隷となることはなかったわけですよね。ね、そう考えるとですね、もしね、僕がヨセフの立場だったらね、もし僕がヨセフでね、数百キロも、ね、数百キロのね、距離をね、エジプトまでね、熱い炎天下の中ね、もう引っ張られながらね、奴隷と売られていく。ね、そんな状況だったらきっとね、あの時ね、あの場所であの人に会わなかったら、あの人が声をかけてこなかったら僕はこんなことにならなかったりなとか、後悔するなと思うわけですよね。ただですね、まあこのヨセフ物語有名ですよね。なぜ有名かというとですね、ヨセフがただ奴隷として終わらないからなわけですよね。ヨセフがこの奴隷となってね、しかも牢屋にまで入れられた後にですね、ヨセフは、まあ総理大臣のようなね、位にまで引き上げられて、しかもこの兄弟たちとね、また家族と再会して、彼らと和解するわけですよね。絆を取り戻すわけですよね。そして、幸せに暮らすから私たちはヨセフ物語をよく知ってるしね、子供のね、話でもよくするし、ね、アニメにもされるわけですよね。だから私たちはどの時点で、ね、あの日、あの時、あの場所での、ね、出来事を評価すべきなのかってことを考えさせられるわけですよね。もしヨセフがね、エジプトに連れられて行ってる時にね、あの日、あの時、あの場所での、ね、出来事を評価するとしたらもうそれは最悪ですよね。人生で最低最悪の出来事なわけですよね。でも、もしヨセフがね、エジプトに行って、ね、飢饉が起きて、しかもそれを救ったのがね、このヨセフ本人なわけですよね。ヨセフになるわけですけれども、で、兄弟にもあってね、家族にもあって、もうハッピリーエバーアフターなわけですよね。その状況から、あの日、あの時、あの場所での出来事を振り返ったら、きっとあれはですね、彼にとってのね、最高の人生の転換期になるわけですよね。言ってることわかりますか？ね、私たちっていうのはね、すごいね、まあ、人間だからしょうがないですけども、視野がとても狭くなりがちなわけですよね。今の自分から見てね、あの状況、ね、あの出来事、もしあの出来事さえなければね、こんなことにならなかったのにとかね、もしあれさえなければって言ってね、まあ、よくね、愚痴ったりとかね、不満を漏らしたりするわけですよね。でもそれっていうのはもしかしたらね、10年後、数十年後、もしかしたら、ね、天国に行ってからかもしれないですけどもね、振り返った時に、あ、あれはきっと神様の導きだったんだなと思えることがあるわけですよね。で、僕自身がですね、まあ、この、カリフォルニアに来たのもね、まあ、一本の電話から始まったわけですよね。僕はですね、去年、あ、一昨年かもね、大学卒業する前にまではですね、もう日本に帰るってもう心に決めてたわけですよね。でもその話もできてたし、他にね、なんかいろんなところかもね、話ありましたけど、いや、僕はもう日本に帰りますって言ってたわけですよね。ところがですね、去年の頭の方でですね、なぜか知らないですけどもね、まあ、山地先生から電話がかかってきてですね、こっち来る？みたいな感じになったわけですよね。で、その時の僕が何を思ったのかよくわからないですけどね。僕は、ね、なんか行きますって言っちゃったんですよね。で、その結果、今僕はここにいるわけですよね。あの日、あの時、あの場所でね、今でも覚えてますよね。学校のね、アパートでね、携帯に電話かかってきてね、まぁ、ちょっと緊張してますよね。山井先生とかね、から電話かかってくるとちょっと緊張しますけどね。緊張して受け答えでね、そういう話を聞くわけですよね。でもあの時点でね、僕がここに来るって話になってしまったわけですよね。決まったわけですよね。で、あの時のね、僕のあの決断ね、あの時の、あの日、あの時、あの場所でね、起きた出来事をね、今の僕がね、良かった出来事なのか、悪かった出来事なのかっていうのね、簡単にね、良い悪いって評価できないわけですよね。ね、ある時点での僕はね、あの時ね、来るって言ってしまったからこんな大変なことになったしね、あの時ね、帰るって言ってればね、日本でね、どうのこうのとかね、言うこともできるわけですよね。でももしかしたらある時点の僕はね、あの時ね、こっちに来るって言ったからね、こんなにいいことがあったしね、こんなにね、祝福されたんだっていうこともできるわけですよね。それを考えるときにですね、僕たちの人生、私たちの人生で起きるね、一つの出来事っていうのは私たちのね、人生をまるっきし変えることができますけれども、それがね、良かったとかね、悪かったとかね、僕たちは簡単にはね、言うことができないわけですよね。簡単には私たちはそれがね、良い出来事であった、悪い出来事であったと。評価できないわけですよね。 このヨセフの物語を見てるとですね、この時点のヨセフにね、感情移入してしまうと本当にもう泣きそうになってきますよね。あの時ね、見知らぬあの人がね、喋りかけてきてね、それに対してね、答えなければね、まさかね、こんなことになるはずではなかったのにってな感じなわけですからね。こんなことになるとは思ってなかったわけですよね。でもあの人がいたからね、その人ですよね、一人の人がね、喋りかけてきてね、何を探してるんですか。しかもね、悪いことにね、その人がね、お兄さんたちの行方を知ってたんですよね。だから彼はこうなってしまったわけですよね。この時点から考えると、ヨセフにとってそれは最悪の出会いだったわけですよね。ね、あの日、あの時、あの場所で、君に会えなかったらね、会えなかったらよかったのに何になるわけですよね。でもね、数十年後のヨセフになって、また今の私たちからね、この物語を読むとですね、今の私たちがこの物語を読むと、ね、あの日、あの時、あの場所でね、ヨセフさんがね、あの人に会えていてよかったなって思うわけですよね。だからこそ私たちはね、この素晴らしいヨセフ物語という話を知ってますし、またイスラエルの民はですね、飢饉を免れるわけですよね。そしてそれよりもね、一番ね、重要なことはこのヤコブの家族、ね、この兄弟たち、散々ヨセフを憎んでいた兄弟たちとヨセフが和解することになるわけですよね。もう一つね、ちょっとポイントアウトしておきたいことがあるんですけどね、ここに至るまでですね、神っていう言葉がですね、まだ一回も出てきてないんですね。ね、明らかに神様の導きのようにね、私たちはね、理解しますけどね、ここまで神っていう言葉が出てきてない。だけれどもね、神っていう言葉がね、初めに、出てくるところっていうのがですね、39章になるんですね。39章の一節で、ヨセフはエジプトに連れてこられたと。38章はまた別の話が挿入されてますからね。ヨセフはエジプトに連れてこられた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのはファラオの宮廷の役人で、侍従長のエジプト人ポティファルであった。これ37章の最後のところですね。そして39章の2節、主がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく図られるのを見た主人はヨセフに目をかけて身近に仕えさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフの上にそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだと書いてるわけですよね。先ほどまでのね、エジプトに連れて来られるまでのヨセフはね、もう神から見放されたかのような気分だったと思います。もうすべてのね、もう天運から突き放されてしまった。あの時にあの人に会わなければよかったのにと思ったかもしれない。だけれども、ここに来てみた時にね、エジプトに入った時にね、これでもかっていうぐらいね、主がヨセフと共におられたって書かれてるわけですね。ここまで来てね、やっとね、彼は主がヨセフと共にいることに気づくわけですよね。で、私たちのね、この人生においてもね、まあ、様々な出会いであったりね、出来事がね、それはもしかしたら、ね、ちっちゃな出来事かもしれないしね、ほんのね、ちょっとの時間の出来事かもしれないですけども、それらの出来事が私たちの人生を左右することがあるわけですよね。私たちの人生のね、この進み具合をね、全く変えてしまうような出来事があるわけですよね。そしてそのような出来事に出くわしたときにね、時として私たちはね、あの時ね、あのことがなければ、あの人に出会わなければ、あんなことを言ってしまわなければとかね、あんなことを言われなければ、あんなことを選択しなければ、こんなことにならなかったのにって後悔することがあるわけですよね。で、私たちがこの物語から学ばなくちゃいけないのはね、ちょっとその判断は待ちなさいよと。その判断するのはね、ちょっと待ちなさいよと。言ってるわけですよね。まだ判断するのは早いよと。あの出来事がね、良かったか悪かったかはね、まだあなたには判断できませんよと言ってるわけですよね。あなたはね、あの出来事にね、神様の導きを感じないかもしれない。神様に見捨てられてしまったかのように思うかもしれないけれども、でも、私たちにはね、神様は見えないかもしれないけれども、神様はね、私たちの見えないところで働いておられることをね、ただ信じなさいよと。そしたらね、いつか、ね、いつかヨセフがね、振り返ってね、あの時、あの場所で、あの人に会ったから今の自分はいるんだってね、感じるように私たちも、あの出来事ね、本当にね、なかったらよかったと思ってた出来事だけれども、でも今振り返ってみたら、あの出来事があったからこそ、今こうして幸せが得られたんだなと。気づく時が、来ると思うんです。ね。 だから私たちは信仰によって生きなさいと言われてるわけですよね。私たちには未来は見えないですよね。私たちには全ては見えない。私たちには神様だってね、見えないわけですよね。見えないけれども、私たちはそれを信じるよう招かれてるわけです。そして信じるに値するだけの証拠を、まあこれだけ与えられてるわけですね。神様見えないけど信じれるよって言われてるわけですよね。ヨセフだって神様見えなかったんですよ。だけれどもヨセフは最後まで神様に忠実であろうと仕えたわけですよね。その結果彼はあの日あの時ね、あの場所で出会ったね、あの人を振り返ってね、あれは神様の導きだった。あれがあってよかったと思えた。私たちもそう思えるようになりたいですか？きっとね、まあ生きてる中でね、忘れてしまいたい出来事とかね、数多くあると思います、やっぱり。でもそれがいつか神様の御手の中で、ね、神様にね、よってね、最善のね、ものとしてね、作り変えられることに私たちはただ願って、また信じて歩むしかない。私たちはその、ね、見えない神様を信じますか？私たちは神様が確かに私たちに計画を持っておられて、私たちが気づかない時もね、それを遂行されていることを信じるでしょうか。お祈りしましょう。天の父なる神様、このヨセフの物語を感謝いたします。このヨセフの人生を全く変えてしまったような出来事が、私たちの人生の中でも時折起こります。私たちはその出来事を振り返って苦い思いをしたり後悔したりすることがあるかもしれません。しかし、私たちはあなたがそれを最善のものとして作り変えてくださることを信じます。どうか常にあなたが見えない時も、あなたに信頼して、あなたが私たちにとって最善のプランを用意しておられること。またそれに向かって導いておられることを信じて歩むことができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。